高山俊吉気分青信号。こんにちは、今週は裁判員のお話、裁判員裁判のお話をしましょう。このところ裁判員に関して、非常に話題になっているケースに、ご自身が関わった裁判、裁判員として関わった裁判に、いわば関係者として内部告発をしているともいえる、そういう事件です。で、裁判員には守秘義務があって、評議の秘密を漏らしてはいけない、誰がどういう意見を言ったかとか、どういう意見の数が多かったとか少なかったとか、そういうことを言ってはいけないという定めがありますけれども、何を言ってもいけないということではなく、実際裁判は公開ですから、公開の法廷で議論されていることは傍聴している人にはみんなわかることでもあり、そこまで制約されるわけではない。で、しかし裁判員がいろいろ意見を言うということは、裁判員裁判の真実を知らされてしまうことになる。裁判員裁判の真実というのは実はかなり危ういもので、裁判員が本当の意味で自由に裁判の結論に向けた努力を、あるいはその役目を果たすことができているのかというふうに考えてみると、実はその現場というのは惨憺たるもので、裁判員のが国民の良識を裁判に反映するためにその役目を果たすなどということとはおよそ異なる実情があって、物言われることは裁判所にとって好ましいことではない、そういう状況が現実には存在する。で、私が今お話をしたご自身の裁判員経験を踏まえた内部告発というのは、そういう問題点といいますか、そういう状況を多くの人に知らせるきっかけになったという意味で非常に衝撃的な事件なんですね。で、少し具体的にお話をしますと、2016年、今から7年前になりますが、長崎県の対馬市で起きた放火殺人事件なんですね。逮捕された被疑者、被告人は無実を訴えて無罪を争う事件になりました。二人の人が放火殺人をされるという事件ですから、結論としては死刑になってもそれほどおかしくはないということであり、一方その被告人が無罪を主張しているということになるわけですから、これはまあ大変な大事件です。これはこれでよかったのだろうかという疑問をこの裁判員経験者は語っているわけです。この事件は決定的な証拠がありませんでした。お話ししたように、被告人は一貫して無罪を主張している、冤罪だと言っている。で、実際にこの事件については捜査の段階から被告人、つまり当時で言えば被疑者は無実を主張していて、大変な対決状況がある中で、メディアも一体これはどういうことになるのだろうという疑問を抱いていた事件だったわけです。実際の事件では当初は有罪を疑われていたけれども、審理の結果無罪に至る、こういう刑事事件があります。私も無罪を主張して、そして無罪判決に最終的になった事件というのを二十何件か経験していますけれども、有罪だと確信をするから検察官は起訴するわけで、 それが審理の結果逆転をするというケースはあるわけです。でこの事件はその裁判員経験者がハンドルネームを使ってこの話を一般に公開して自分自身の経験を告白したわけなんですね。で、メディアの中にこの方の発言に関心を持って紹介するというような動きもあって現在では多くの人が知るところになったというケースです。私自身はまあこういう複雑な事件の経験をいくつか持っていますので、内容を想像することができますけれども、しかし裁判員の方にとっては本当に衝撃的な人生で忘れることのできない体験ということになるはずです。実際この裁判では何十人という証人が出廷をして証言をしたようです。また鑑定もいくつも行われたようです。実際に裁判に顔を出すまでの間に裁判員候補者というのはチェックを受けます。裁判所から呼び出しを受けても答えない人もいい、また出かけて行ってもやりたくないということを言うために出かけていくというような人もいます。そういう中で、残った人が裁判員あるいは裁判員の予備メンバーとして残るわけですけれども、この方はその予備メンバーだったようです。で予備メンバーというのはこれは裁判員の裁判に全部参加します。誰かが欠けたらそこですぐ参加できるように全ての審理過程に裁判員と一緒に参加するということになるのです。で、この方は、非常に大胆な方だと思いますが、評議の内容を自分の記憶のために IC レコーダーで全て録音していたようです。で事件は先ほど話をしたように放火殺人、2人を殺した、家に火をつけた、反省もしていないと、で凶器も持ち込んでいた、ガソリンの蛍光管を持って犯行に及んでいた、こういうことからするならば有罪だとするならば死刑になっても死刑判断の基準としてはおかしくはない、そういうケースで、この事件で結論は有罪は有罪だけれども死刑にはしない、無期懲役だというふうに言ったんですね。でその理由があまりはっきりしない、無期懲役にとどめる理由を明確な形では裁判所は言えなかったようです。で当然被害者のご遺族からは厳しい批判が出、で被告人は有罪だということで厳しい批判をするという両方からの批判に挟み撃ちにあったという状況になりました。私の経験では無罪を争って、そして、有罪になった時にその代わり刑を軽くするというようなことをする裁判所というのは時々あります。非常におかしいと思いますけれどもあります。小さな事件でしたけれども私の経験の中でご紹介すれば、道路交通法違反で赤信号を無視したというふうに言われた事件で、その赤信号を無視したということをドライバーを捕まえて、そういうふうに断定した警察のパトカーがその後ろから走っていったという状況だったので、そうするとパトカーも赤信号を無視していたことになるではないかと、自分が赤信号を無視しながら相手の赤信号を無視できるかという主張をして無罪を主張した事件が私の経験の中にあります。その時に裁判所はにもかかわらず有罪にしました。でしかし刑は執行猶予にすると言いました。刑は罰金でした。罰金の執行猶予というのは本当に珍しいケースでした。 私はその後少し調べてみましたけれども、最高裁の資料を見たところ、その年罰金の執行猶予というのは全国の全裁判所で1件しかなかった。そうすると私の経験した事件だったということになりましたけれど、罰金を払えというが執行猶予にしてやるということを言ったのは、よくよく裁判所としては警察官のその行動がおかしいと思いつつも、警察におもねって有罪判決を出す代わりとして、執行猶予にしたんだろうという気がしました。この事件でも被告人が強い無罪主張をしている中で有罪にした、そのまあ、いわば見返りのような無期懲役にしたのではないかという疑いを、私はこの話を裁判の話を聞いて感じました。裁判員裁判の内実が暴露されるということで非常に困ったのは警察と裁判所でしたね。この事件は被告人が納得をしないということで争っているので、上級審に係争が持ち込まれているということになっているんだと思いますけれども、一体どういうことになっているか、でその控訴審の過程でも新しい証拠が出てきたりしているという話もあり、そうするとここで逆転をして控訴審で無罪が出るかもしれない、で、まあ、そういう状況になるとすると、この事件で有罪判決を出すことに、まあ、いわば加担をしたことになる裁判員たちの自責の思いというのは一生忘れることがない、忘れられないものになるでしょう。裁判員裁判というものがどんなに無残で過酷なものであるかということを知らせる中身を持っていたというふうに私は思います。裁判員裁判の内実というのは非常に隠された扉の向こう側にし隠された状態で今ありますけれども、こういう形で漏れてくる、ついに漏れてきている現場の模様というのは、裁判員裁判の本当に断末魔と言ってもいいと思うほどの惨憺たる現場ではないかというふうに私は思います。皆さんどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。